前回は自婦人による理不尽な行為がきっかけで、またもサウルから追われる展開となったダビデの姿から見てまいりました。でもこの26章でのダビデはこれまでとちょっと違うんですよね。今まではただ逃げ隠れするばかりだった彼が、ここでは自分の方からサウル陣営に乗り込んでいきまして、サウルの枕元にあった槍と水差しを取ってくるという大変大胆な行動に出ているのです。前回は詳しく見ることができませんでしたが、この時ダビデが取ってきた槍と水差しというのはサウルにとってはとても重要なアイテムでした。槍はサウルにとって王としての権威と威厳を象徴するものです。ですから彼はいつも肌身離さず握りしめていたんですよね。でもそんな大切な槍が奪われたということは、戦うための力が取り去られたことはもちろん、王としての立場まで失われたことを象徴的に表しているのではないでしょうか。また水差しはいわゆる今でいうところの水筒ですけども、肩にかけたりロバの背にぶら下げて持ち運べるように、このように丸く平べったい形になっていまして、糸を通すための2つの取っ手がついているんですね。これ実際にメギドというところで発掘されたものだそうですけども、このような形をしていました。アラナの多いパレスチナでは水は大変貴重なものですから、水差しはまさに命の象徴です。今回サウルはそんな大切な槍と水差しを一度に取られてしまったわけですから、それはかなり致命的なことだったのではないでしょうか。その続きとなる今朝の場面では、サウル陣営から遠く離れた反対側の山の頂上からダビデが大声で叫ぶことから始まります。15節からの部分を見ますと、ここでダビデはサウル陣営の将軍アブネルがいかに有能な戦士であるのかを認めた上で、眠りこけて王様をしっかり守っていなかった罪を指摘します。そしてそれを証明するために王の枕元にあった槍と水差しを示すんですね。これに一言も返せなかったアブネルを横目に、この声がダビデの声だと気づいたサウルは17節で、我が子ダビデよと呼びかけます。そこでダビデは24章の時と同様に、自分が無実であることを主張しつつ、サウルのしていることの重大さを訴えるんですね。つまりサウルのしていることは、自分を神への礼拝から切り離し偶像崇拝者へと追い立てることなんだということなのです。国内に逃げ場を失ったダビデは結果的に国外に逃亡することになるわけですけども、それはすなわち神への礼拝から切り離されて偶像崇拝を強制されるのと同じことなんですよとサウルに訴えたのでした。その上で今朝の20節では次のように訴えます。どうか今私が主の前から去ってこの血を地面に流すことがありませんように、イスラエルの王が山で車庫を追うように一匹の蚤を狙って出てこられたからです。ここでもダビデは24章での時と同じように自分のことを一匹の蚤に例えまして、そんな無価値なものを追いかけても意味がないということをアピールしています。でもここで私たちがちょっと気になるのは、むしろ山で車庫を追うようにというこの表現なのではないでしょうか。これ皆さんよく意味わかりますか。山で車庫を追うように、皆さんは車庫ってご存知でしょうか。車庫と聞いて私が真っ先に思い浮かべるのは海で取れる車庫です。私は子どもの頃から釣りが趣味なんですけども、 昔海釣りに出かけた際によくシャコが釣れまして、これをですね塩茹でにして食べるとめちゃくちゃ美味しいんです。もうぜひ皆さん召し上がっていただきたいと思いますが、すごく美味しい。でも、これは海のシャコであって山で追いかけ回すものではありません。ではダビデが言っているシャコとは一体何なのでしょうか。それがこちらです。ご覧の通りまさかの鳥なんですね。砂シャコというそうですけども、これはキジ科の山鳥でして、パレスチナでは死海周辺のユダの荒野や岩場などに生息している鳥なのだそうです。で、大変興味深いことに砂シャコは飛ぶよりも走って逃げる特徴があるようでして、その瞬足を生かしちょこちょこちょこちょこちょこっとですね飛び回って走って逃げるそうなんですね。わ、なんだかちょっと可愛らしいですよね。これもうちょっと本当にちっともちっちゃい鳥です。これ写真は大きいですけども、ちょこちょこ逃げ回る鳥なんですね。で、この砂シャコのことをヘブライ語ではコーレと言いまして、それは呼ぶものという意味なんだそうです。ここでダビデは山の向かい側から大声で呼ぶ、大声で呼びかける自分の姿と、漁師に情け容赦なく狙われる砂シャコの姿と自分に重ねまして、山でシャコを追うようにと表現した次第なんですね。このダビデの訴えを聞いたサウルはどうしたのでしょうか。21節以降をご覧いただきますと、ここでもサウルは24章の時と同様に、本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯したとダビデに謝罪するのですが、すぐに気持ちが二転三転してしまうサウルを熟知していたダビデはもはや彼の言葉に耳を貸すことはなかったのです。そこで今朝は22節以降でダビデの語った信仰告白とも取れる確信の言葉、特に先ほど司会の中野兄弟にお読みいただきました23節と24節の言葉に注目しつつ、改めて私たちの信じる神様というお方が一体どういうお方であられるのか、その恵みのメッセージに耳を傾けてまいりたいと思います。すなわち一つ目に、私たちの信じる主は私たちの正しさと真実に報いてくださるお方であられるということ、そして二つ目に、私たちの命を大切にし、すべての苦しみから救い出してくださるお方であられるということです。今朝はダビデの語ったこの二つの信仰告白に着目しつつ、改めて主の恵みを受け取ってまいりましょう。今朝の場面ではサウルの謝罪を受けてダビデは主への信仰と確信を語っているわけですが、その一つ目のことが、主は私たちの正しさと真実に報いてくださるお方であられるということでありました。今朝の23節をお読みいたします。主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださいます。主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。ここで言うその人の正しさと真実というものが何を指すのかは人それぞれなのだと思います。ですからとても恐ろしいことですが、サウルにとってはダビデを殺害することが正しさだったんですよね。そして後にサウルはその正しさゆえの報いとして残念な最後を遂げたんだということを聖書は証言しているのです。でもダビデにとっての正しさは主に油注がれた方にこの手を下さないことだったんですよね。ダビデの部下たちは24章とこの26章でもサウルを殺してしまうことが正しさだと主張したのですが、ダビデにとってはそうではなかったのです。ではどうしてダビデはサウルを殺さなかったのでしょうか。 意外に思われるかもしれませんが、ダビデという人は決して優しくてお人よしで温厚な性格の人だったわけではありません。そのことを証明するかのように、この直前の25章ではナバルという無礼者に対しダビデは思いっきりブチ切れたんです。こんなことぐらいでそんなに怒りますと思わずこちらがドン引きしてしまうほどにダビデは激しく激怒し、なんとナバル一族を滅ぼしてやろうと400人もの部下を引き連れて復讐に出かけたんですね。でもこの時はナバルの妻アビガエルの取りなしによってダビデはなんとか落ち着きを取り戻し、余計な罪は犯さずに済んだのでした。ですからダビデは決して短気を起こさない穏やかな人だったわけではないんですね。つまりこのことからわかるのは、ダビデがサウルを殺さなかったこと、二度のチャンスに恵まれながら少しの復讐もしなかったということは、ダビデにとって決して簡単なことではなかったということなんです。そこにはものすごい葛藤があり、猛烈な誘惑との戦いがあったはずなんです。ならばどうして憎くてたまらなかったに違いないサウルのことをダビデは殺さなかったのでしょうか。その理由はダビデ自身が何度も繰り返し語っていることですけども、サウルという人がもうこんなにもひどい人だけれども、それでも主に油注がれた方、すなわち神に選ばれ任命された方だからという、この一点に尽きるということなんですね。ローマ人への手紙13章1節をお読みいたします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。ダビデがしたことはまさにこのことだったのではないでしょうか。ダビデにとってサウルはまさに上司であり、国のトップ、文字通りの上に立つ権威でありました。そしてその上に立つ権威は神によって立てられたものであるがゆえに、ダビデは自らの手で裁きを下すのではなく、正当な裁きを、正当な報いを与えられる神に、神の裁きに委ねたのです。事実ダビデはつい先日25章のナバル事件でこのことを目の当たりにしたばかりでありました。25章の38節と39節の前半までをお読みいたします。10日ほど経って主がナバルを撃たれたので彼は死んだ。ダビデはナバルが死んだことを聞いて言った。私がナバルの手から受けたそしりに報復し、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった主が褒めたたえられますように。私たちも時として正直この人さえいなければと思えてしまう人の存在に悩まされ苦しめられることがあるのではないかと思います。でもローマ人への手紙12章19節にもありますように、リベンジは、復讐は神のものです。またペテロの手紙第1、3章9節では次のようにも言われています。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。ダビデは自分で復讐せず、神の正しさ、神の真実にお委ねしました。それゆえに彼は後にこの苦しみの経験をも補って余りある大いなる祝福を受け継ぐことができたんですよね。でも一方で 次のポイントとも合わせて考えたいことは、この時点での彼は、この時点ではまだその報いとしての祝福は受け取ってはいないということなんです。すなわち、今朝二つ目に注目したいダビデの信仰告白は、主は私たちの命を大切にし、すべての苦難から救い出してくださるお方であられるということなのですが、果たして本当にそうなのでしょうかということなんです。少なくともこの時点でダビデはまだ報われてもなければ報われる見込みもありませんでした。そしてこの苦しみから救い出されるあてもなかったんです。にもかかわらず、彼は信仰によって、主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださるお方、そして私の命を大切にし、すべての苦しみから救い出してくださるお方だと言い抜くんですね。どうしてそんなことが言えたのでしょうか。それは単なる気休めだったんでしょうか。そうではないんですよね。確かに彼は今現在はサウルからの一方的な妬みと一方的な思い込みゆえに、勝手に自分が悪者にされてしまっていました。まるでダビデがサウルの政権転覆を狙っているかのごとくに言いふらされて、それを信じた同胞からは白い目で見られ、心ない言葉を浴びせられ、どこに行っても自分の居場所をばらされる、文字通り一瞬も心休まる暇のない極度のストレスと不眠に悩まされながら苦しみのどん底に置かれていたのです。それなのに彼が、主はこのすべての苦しみから私を救い出してくださると確信することができたのは、やはり前回注目した十節の御言葉、主は生きておられるとの、今も生きて働いておられる主への信頼、信仰に基づいているからに他ならないのです。思えばダビデの信仰は今に始まったことではありませんでした。幼い頃から羊飼いの仕事をさせられてきた彼は、これまでにそれこそ何度も危険な目に遭ってきたに違いなかったんです。でもそれらの困難を通しても、彼は今も生きて働いておられる神と出会い、その救いを何度も経験してきたんですよね。後に彼はその経験を振り返り、あの巨人ゴリアテとの対戦を前に次のように宣言します。第一サムエル17章の37節をお読みいたします。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。すなわち、ここに私たちはダビデの信仰の原点を見ることができるのではないでしょうか。獅子や熊の爪に象徴されるあらゆる困難、苦難から私を救い出してくださった主は、今はまだ解決を見ていない、この目の前の苦しみからさえも必ずや救い出してくださる。これまで主と共に歩んできたその数々の経験に裏打ちされた彼の信仰が、主は今生きておられるのだという、この26章での確信、信仰告白へとつながっているのではないでしょうか。私たちもこれまでの信仰生活を振り返ったとき、さまざまに大変な困難や試練に直面してきた経験をそれぞれがお持ちなのではないかと思います。私自身のことを振り返ってみましても、本当に不思議としか思えない、数々の主の憐れみと助けを 経験してきたことを思い出します。もちろん私たちはその時その時でこれまでとはまた違った悩みや困難に直面するものです。でもこれまであらゆる場面で守り支えて励まし救い出してくださった主は今日もこれから先もずっと救い出してくださらないはずがないのです。主は私の命を私たちの命を大切にしてくださるお方です。そしてすべての苦難から救い出してくださるお方です。私たちはあのイエス様の十字架と復活の姿を見るときにこのことが本当にそうなのだと確信することができるのではないでしょうか。イエス様が十字架ですべての罪から来る苦しみを背負ってくださったから私たちに代わってその罪の裁きを受けてくださったからそして3日目によみがえってくださったから私たちはすでに実はこのすべての苦難から救い出されていることをさらにはこれからも救い出してくださる主がずっと共におられることを確信することができるのです。最後にコリント人への手紙第2の1章10節の御言葉をお読みしてこの説教を閉じさせていただきます。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。ダビデはなぜサウルを殺さなかったのか。それは主はこの苦しみをも含むすべての苦難から私を救い出すことができるお方だからとの確信があったからに他なりません。であるならば私たちもまたあのダビデの信仰告白を私たちの信仰として告白しなおも救い出してくださるという望みをこの神に置いて歩んでいこうではないでしょうか。